とパウロは上にはパルテノン神殿をはじめとしたアクロポリスの神殿が見上げられ、下にはアゴラ周囲のあらゆる神々が見下ろせるアレオパゴスの真ん中に立ちました。彼はアテネの哲学者たちにアテネにある知られざる神のための祭壇に言及することで説教を始めました。今までアテネの人々が知ることもできずに礼拝してきたその神が誰であるかパウロ自身が教えてあげようというものでした。そしてパウロは世界とその中の万物等を作られた神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりませんと宣言しました。創造主であられ全宇宙の主人であられる神様は宇宙万物より一層大きいので、たかが人間が手で作った建築物の中に閉じこもっていないという内容でした。私たちはパウロがこのように宣言しながら、片手ではアレオパゴスの上にあるアクロポリスの神殿を、もう一方の手ではアレオパゴスの下の方のアゴラの周りの神々を指し示す姿が連想されます。こんな意味で偶像の都市アテネの人々に天地を創造なされた神様を証言するのに、上にアクロポリスの神殿、下に市街地の神が神殿を同時に見られるアレオパゴスの丘ほど良い講談はありませんでした。神様が創造なされた自然の講談の上から、パウロの説教は25節前半から次のように続きます。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。アテネの人々は、神々の喜びと幸せのためには人間の犠牲が必要と考えました。例えば自分たちが神々の像の前で豊穣な食物を捧げて初めて神々がお腹が満たされ、自分たちが神々の像に美しい服を着せて初めて神々が美しい死体を備えることができ、自分たちが神々にお金を捧げて初めて神々の懐が潤うと考えたのです。それで人々は自分のものを惜しみなく神殿に捧げました。特に昔の人々は神々の喜びと幸せのためならば、人間を甚だしきは子供を捧げることもためらいませんでした。人々は自分たちが捧げる犠牲の生贄で神々が喜びと幸せを享受し、その結果として自分たちが神々の災難から免れ幸福を得れると信じていたのです。ここで私たちは深く考える必要があります。人間が食物を捧げないと腹が満たされず、服を着せないと美しい死体を保てず、お金を捧げないと余裕がなくなるならば、そのような神々は全面的に人間依存的な神々ではないでしょうか。言い換えると、その神々は本来不足だらけであり、ご自身の足りないものを満たす能力もないことを自ら立証しているのではないでしょうか。その神々の不足を満たしてあげる人間がいなければ、その神々は自然と消滅するしかないのではないでしょうか。人間が存在しない大平原では、その神々は最初から存在すらできないのではないでしょうか。それなのに、そんな神々がどうして地上に存在できたのでしょうか。そんな神々を作り出す人間たちがいたからです。しかし、人間によって作られた神々の不足を満たしてあげる人間がこれ以上いなくなったとき、 歴史上完全に消滅してしまった神々がどれほど多かったことでしょうか。このような偶像の本質を見抜いたパウロは、神様は何か足りないものでもあるかのように人の手によって使えてもらう必要はないと宣言しました。これは神様が最初から人間の崇拝を受けないという意味ではなく、偶像のように人間の手で捧げられたもので自分の足りないものを満たすために礼拝を受けるお方ではないという意味です。韓国語、不足するという意味に翻訳されたギリシャ語の動詞プロスデオマイは、さらに欲する、さらに要求するという意味で、新約聖書で本文にただ一度だけ使用された単語です。神様は自己十分性を備えたお方なので、どんなものにも足りないもののないお方であらせられます。人間によって作られ、全面的に人間依存的な偶像とは違い、神様は自分の不足を満たすための目的で人間に何かを要求するお方ではありません。それゆえ神様は人間のいない大平原でも神様であられ、人間を創造なされる前も神様でした。自己十分性を備えた神様は天地創造以前も神様であられ、ご自身の十分性で対処に全宇宙万物と人間を創造なされました。それでパウロは25節後半でこのように宣言しました。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。本文の与えてくださるという動詞は、25節前半のもらう必要がないという動詞と対象をなしています。神様は人間によって作られた偶像のように、ご自身の不足を満たすために人間の 手から何かをもらう必要はありません。むしろ神様は生命のない偶像が真似ようとしても真似できない、人間に命と息を与えてくださるのみならず、人間に必要なすべてのものを与えてくださるお方です。神様の自己十分性によるものです。神様の十分性はご自身一人を不足なきようにご自身だけを保てる程度の十分性ではありません。無から天地万物を創造なされ、人間を創造するほどの無人で永遠の十分性です。それで神様と人間の間の関係では、神様が人間に依存的ではなく、反対に人間が全面的に神様に依存的です。もし神様が与えてくださる神様ではなく、受け取るだけの神様であったなら、人間は最初から存在できなかったことでしょう。人間によって作られ、人間の手から受け取ることだけする偶像は、人間によって興亡盛衰が決定されますが、神様の被造物として神様が与えてくださるもので存在する人間の興亡盛衰は、徹底して神様にかかっています。このようにパウロはアテネの人々が備えている宗教心の本質的問題を正確に把握して、その問題を彼らの言語と 用語で説明してあげることのできる霊的な洞察力を備えていました。まさにここで私たちは質問を提起するほかありません。私たちが信じる神様にも、旧約時代に人間の手からあらゆる備え物を受け取らなかったでしょうか。神様、今日も今日も私たちは、私たちの手で神様に献金を捧げていませんでしょうか。そうであるならば、神様と偶像の間に一体何の違いがあり得るだろうかという質問です。ちょっと妥当な質問のように見えます。祭司の書物と呼ばれる旧約聖書のレビ記には、どんな場合にどんな祭事を捧げねばならず、また祭事ごとにどんな供え物を神様に捧げなければならないか、詳しく記録されています。外形的にだけ見るならば、人間の手から各種の供え物を受け取るという意味で、神様と偶像は同じように見えます。しかし、その双方の間には決して埋められない本質的な感激があります。前で申し上げましたように、人間によって作られた神々が人間から供え物を受けるのは、自己の不足を満たすためでした。供え物を捧げる人間のためではなく、人間を利用して自分の幸せと喜びを充足させるためでした。しかし、神様が人間に祭事と供え物を命令なされたのは、ご自身のためではなく、ご自身が愛する人間のためでした。神様の方は、罪が支払う報酬は死と釘を刺しています。すべての罪人は、意図高き神様の前では必ず死なねばなりません。それで、人間を創造なされ、人間の命と息を与えてくださった神様が、罪を犯した人間を助けるための方法が、まさに祭事と供え物でした。旧約時代に罪を犯した罪人が祭事を捧げるときには、必ず供え物の上に手を置いて安守の祈りをせねばなりませんでした。安守の祈りは、罪の転嫁のための手続きでした。神様、私は神様の法を破り、あれこれと犯罪を犯しました。罪の報酬は死であるので、神様の前で私は死ぬことが当然です。しかし、神様の慈悲深さにすがり、私の代わりにこの生贄を捧げます。どうぞこの生贄をお受けになられ、この罪人の罪を許してください。このような安守の祈りを通じて祭事を捧げる人の罪は生贄に転嫁されます。そして、その生贄が祭事を捧げる人の罪の代価を払うために祭壇に捧げられることで、祭事を捧げた人の犯罪は許しを受けることになります。したがって、神様に捧げられる祭事と生贄は、神様ご自分の欠けることを満たすためではなく、ご自分が愛される人間たちの罪を許してあげるためでした。しかし、獣を生贄としていた祭事の効力は、いつも一回限りでした。祭事の効力は制限的だったという意味です。人間の代わりに生贄として捧げられる獣が不完全であり、祭事を主管する祭司長もやはり罪人である人間であったので、不完全なわけでした。 最後に神様が罪がない完全な祭司長をして完全無欠な生贄として人間の罪を永遠に洗い流してくださる永遠の祭事を執り行うようになされました。そしてその重大な任務をご自分の一人子であるイエス様に受け持たせました。神様によって創造された被造物の中にはいかなる人もその何者もその任務を遂行できないからでした。イエス様は父なる神様の御心に従って人間の罪の代価を代わりに払うためにご自分自身を進んで十字架に投げ出しました。イエス様の十字架の受難から復活に至るまでの全過程は御子なる神様であるイエス様がご自分の体を完全な生贄として投げ出されることと同時にご自分自身が完全な祭司長になられて執り行った完全ながら永遠なる祭事でした。それで誰でもイエス・キリストを信じて自分の救世主として迎え入れるならば一昔前のように獣を生贄としてみなして日々に同じ祭事を繰り返す必要もなく永遠なる神様の子供として救われることになりました。神様のこのすべての救いのお働きもやはり神様の自己十分性によって可能だったことはもちろんです。それゆえ人間が偶像に供え物を捧げることと神様が人間に祭事と生贄を要求なされたこととは本質的に同一ではありえませんでした。今日クリスチャンたちが神様に献金を捧げることも神様の欠けることを満たすためではありません。人間が献金をまず捧げることで初めて神様が人間を救ってくださり人間がただ、さらに多くのお金を捧げるからと神様がさらに喜ばれるのでもありません。もしそのように考える人がいるならば、その人は神様を自分が欠けることを満たさねばならない偶像と思っていることを意味します。考えてみてください。神様は人間が創造もされる前、永遠の前から自ら存在していらっしゃるほどに、すべてのものが十分にあり、神様の愛もやはり私たちが神様を知る前から、私たちを罪と死の罠から永遠に助け出してくださるために、ご自分の一人子を生贄とみなすほどに十分で終わりなのに、神様が一体何が欠けているからと私たちのポケットの中のお金を目当てになさるでしょうか。それにもかかわらず私たちが神様の前に自発的に献金を捧げるのは神様がまず施してくださった救いの恵みに感謝を捧げることと同時に私たちのすべてのものが神様から与えられたことを告白しながら万民を救うことを望まれる神様の永遠の生命と愛をこの世の人々に伝える道具として使うためです。今度の水曜聖書勉強の時間に詳しく見ていく予定ですが神様が99歳のアブラハムにこのように命令なさいました。創世記17章1節後半です。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全くものとなりなさい。 99歳の老人アブラハムであるならば、あらゆる面で欠けたことだらけではないでしょうか。それにもかかわらず、どのように死の打ちどころなしで完全な人生を生きられるでしょうか。しかし神様がアブラハムに、あなた一人、あなたの能力で、あなたの力の限り完全になりなさいと命令なされたのではありませんでした。神様はアブラハムに、あなたは私に従って歩み、全き者となりなさいと命令なされました。アブラハムが神様の前で行うならば、神様の位置はアブラハムの後ろになります。すなわち、神様がアブラハムに、あなたが私の前で行いさえすれば、私があなたのバックグラウンドになってあげるから、あなたは完全にしなさいと命令なされたのでした。私があなたのバックグラウンドになりさえすれば、あなたがいくら年取っていても、あなたがいくら欠けたところだらけだと言っても、あなたに関連することが世の中ではこれ以上希望がないと見えても、あなたは必ず完全に立てられるという意味でした。立てることができるという意味でした。一体神様がどなたであるがゆえに、そのように人間のための完全なバックグラウンドになることができるでしょうか。神様がアブラハムにおっしゃいました。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。神様は全能なる神様であるので、99歳の老人アブラハムの完全なバックグラウンドになることができました。ヘブライ語は単語の接頭語と接尾語で認証を表すので、一般的に認証代名詞は別途使いません。それなのに、強いて認証代名詞を使うときは、ギリシャ語と同じように特別に強調するためです。神様はアブラハムに私という一人称主語を特別に使い、私は全能の神であるとおっしゃいました。アブラハムの心霊の中に、ご自分が全能であられることを深く刻印させてあげるためでした。ヘブライ語の原点に、全能の神であるが、神様を指すヘブライ語エルと全能者を意味するシャッダイが合わさったエルシャッダイとして記録されています。二つの単語が合わさった複合語です。ところで、ヘブライ語シャッダイは全能者という意味とともに、十分者、十分なものという意味を持っています。神様が全能者であることは、神様が十分者であるからです。神様はすべてのものに十分であるからです。ただただ十分者のみ、十分なもののみ全能者になれます。それで神様は99歳の老人アブラハムだけのバックグラウンドではなく、神様の子供になった私たち個々人にも完全なバックグラウンドになってくださいます。神様が罪と死の罠から私たちを永遠に救ってくださるために、ご自分の一人子を十字架の生贄としてみなされたことも、やはり神様が何の不自由もないエルシャッダイ、十分なものだったからです。そんな神様であるので、神様が私たちに要求なされることは、私たちのポケットの中のつまらないものではありません。全宇宙万物を創造なされたので、全宇宙万物がすべて神様のものなのに、 神様が一体何が不足だからと私たちのものを目当てにして私たちと関係を結ぼうとなさるでしょうか。人間に対する神様の要求事項は全く違うことです。申命記10章12節から13節です。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。人間に対する神様の要求事項は、人間を創造なされた神様が人間にくださった人生説明書である神様の御言葉に基づいて幸福に生きなさいということです。神様が人間にご自分の御言葉に従って生きなさいということは、神様ご自分の有益のためではなく、人間の有益のためです。その道だけが人間が本当に幸福に生きられる唯一の道であるからです。また神様は預言者ミカを通してこのようにおっしゃいました。ミカ書6章6節から8節です。何をもって私は主の御前前に出て、糸高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として当年の子牛を持って御前に出るべきか。主は喜ばれるだろうか。幾千のお羊、幾万の油の流れを、我が咎を償うために長子を、自分の罪のために鯛の身を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだった神と共に歩むこと、これである。神様が人間に求められることが神様の前での正しい人生であるのは、まさにその人生の中でだけ決して後悔しない真の幸福があるからであるのは言うまでもありません。それゆえ神様が一番嫌う人は、自分が持っているもので神様をなだめて、あやしてあやつることができるし、自分が願いさえすれば自分のものでいつでも神様を味方にできると考える人です。そのような人々は神様を世の中のものに食い意地の張った乞食として冒涜する者たちであるからです。神様はそのような人々が捧げる供え物を喜んで受けられるどころか、むしろイザヤ書1章11節から13節前半を通して彼らを叱責なされました。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、おやぎの血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。神様はご自分の有益のために私たちが持ったものを要求なさいませんし、水準も全く合わない私たちにご自分の御言葉を下さりながらまでして、 私たちが真の幸福を、の幸福な人生を生きることを要求なされて、罪と死から私たちを救われて、正義を具現して慈悲を行いながら神様と共に歩む正しい人生を生きることを望まれることは、神様は何も欠けることがないエルシャッダイ、全能者であると同時に十分なものであるからです。ここで私たちはまた一つの質問が想起されます。神様が私たちを救ってくださって、真の幸福に向かう正しい人生の道を導いてくださり、私たちの人生が完全になるように責任を負ってくださるバックグラウンドになる十分なエルシャッダイであるならば、その十分者である神様を信じる私たちの人生がなぜこんなにまでも欠けるものだらけなのかという質問です。私たちが信じる神様が十分なものであるほど、十分者であるほど、その神様を信じる私たちにも全てのものが十分であり余らないといけないのではないでしょうか。この質問に対する回答は至極単純です。私たちに欠けることがあって初めて、私たちに欠乏があって初めて、欠けることがない十分なもの、十分者、エルシャッダイの神様に謙遜を持って従うことができるからです。言うなれば、私たちの不足は欠けることがない十分者である神様と深く交換する接触点として、それこそ神様のこの上なく大きな恵みです。それでダビデは、主は羊飼い、私には何も欠けることがないと告白しました。ダビデはサウル王の刃を避けてほぼ10年間も逃避生活をし、年老いては息子アブサロムのクーデターで慌ただしく逃げるなど、彼の人生自体は不足することだらけでしたが、その不足によって彼は人生一生涯謙遜で欠けることがない十分者である神様を自分のバックグラウンドとして使えることができました。それゆえ、私たちの人生の欠けること、それ自体は問題ではありません。重要なのは、その不足の中でも神様の正義を具現して、神様の慈悲を実践して、神様と共に歩む真の幸福に向かった正しい人生を実践していくことです。その時、私たちのバックグラウンドになられる十分者である神様が、ご自分の欠けることがない恵みで私たちの人生を完全に立ててくださるだろうからです。今日は、私たちを生かしてくださるためにイエス様が被った十字架の死の苦難を黙想し、復活を称える四旬節4番目の主日です。神様は私たちに永遠の救いを与えてくださるために、ご自分の一人子を生贄としてみなすぐらいに、私たちに欠けることがない恵みを施してくださったのですが、私たちは相変わらず私たちの人生の不足しているものに固執して、不満を言い、神様を恨むことに忙しく、神様の正義を具現し、慈悲を実践しながら、謙遜を持って神様と共に歩む人生とは、はるかにほど遠い人生を生きてはいないでしょうか。そのようにしながら、私たちが果たして十分者である神様を信じているといい、また私たちが 神様が要求する真の幸福に向かった正しい人生を生きられるでしょうか。懺悔の節期である四旬節4番目の主日を迎え、私たち皆、私たちの信仰がなかったことを悔い改めましょう。そして私たちの人生の欠けたことがむしろ神様の恵みであることを悟り、神様に感謝を申し上げながら神様の正義を具現し、神様の慈悲を実践し、神様と共に歩む、神様が望まれる真の幸福に向かった正しい人生を追求しましょう。私たちのバックグラウンドになられる神様が必ず私たちの人生に責任を負ってくださるでしょう。なぜかご存知でしょうか。私たちが信じるこのお方は欠けることがないエルシャッダイ、全能者であると同時に十分者であるからです。お祈りいたしましょう。神様が私に要求されることは、神様の御言葉の中で真の幸福の人生を生きることなのに、私は今まで神様が私のポケットのお金に関心のあるお方だと誤解してきました。神様が喜ばれることは、神様の正義を具現して慈悲を実践しながら謙遜を持って神様と共に歩む私自身の正しい人生であるのに、私は私の才能や物質で神様をなだめてあやせると考えてきました。神様は全能なるお方であるのに、神様を信じているという私は、まるで神様が無能で無能な方であるように行動してきました。神様は何も欠けることがない十分者であるのに、今まで私の欠けた信仰では欠けることのない神様の恵みを十分に享受することもできませんでした。神様は死ぬしかない罪人である私に永遠の生命をくださるために、ご自分の独り子を生贄としてみなされることまでなされたのに、私は相変わらず共同墓地で終止符を打つ人生を走り続けています。それで神様を信じるという私の人生は無意味で無気力でしかありませんでした。懺悔の節期である四旬節の4番目の手術を迎えて、このすべての過ちを悔い改めますのでお許しください。私たちの人生の不足が欠けることのない神様の恵みであるということを悟らせてくださり感謝いたします。私たちの人生の不足によって十分者である神様といつも正しい関係を結ばせてください。私たちの人生の不足によってただエルシャッダイである神様のみを私たちの人生のバックグラウンドとして使いさせてください。私たちの人生の不足によって欠けることのない神様の恵みを日ごとに一層深く享受させてください。そうして私たちの人生の不足の中でも真の幸福に向かった正しい人生を生きさせてくださり、主は羊飼い、私には何も欠けることがないというダビデの告白が私たち皆の告白になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。